Hey, hello!
毎度おなじみ山田レジのヤングさんで、月に一度のニコロンダン辞表の時間がやってまいりましたね。
生で見てもらって
皆さん、今日もご機嫌にやってますか。
はい、
こんばんは。
帰りがいいね。帰りが相変わらずご機嫌で、
はい、そうそうそうそう、
はいはい、公式なんだ、
今日公式なんです。まあまあまあまあ、流浪の番組ではございません、ちゃんと毎週ご機嫌にやってますよ、うん。
ね、この流れで流浪に剣心とかやるのかな俺。
流浪剣
心絶対やらねえ。
再開しましたけど
少年 J が
絶対やらねえ。今日ハンターだからね。そうなんだよ、ハンター語れんのかってな、俺も心配だよな。
どういうこと。
どうせ読んでねえだろっていうコメントがさ、始まる前に流れてく
る。
本当ですな。全部バレバレか。
信用されてませんね。
どこまでもバレバレか。まあ、それじゃない
な。はい、ということで、この番組は、巷で話題のニュースを、まあ、ざっくりそれなりに切るゆったりとしたワイドショー番組なんで、
はい、
まあまあまあそんな目くじを立てずにね、楽しく同じ時間を、
う
ん、
そうですね、
この、番組内容はニコニコニュースオリジナルで多分記事化されますんで、ぜひぜひ、そちらも楽しみにしててください。ということで今日のラインナップから紹介させていただきます。まずはですね、日野照政ですかね、往復ビンタ騒動、芸能界に体罰擁護派が多い理由とはっていうニュースを取り上げて、うん、まあまあまあその体罰問題、
うん、
ちょっとレイさんの見解を聞きたいなという、はい、続いてサザエさんラブラブシーンに視聴者困惑というニュースがあります。
聞いてないよ、
視聴者
あラブラブサザエさん、
ラブラブサザエさん、
ラブラブサザエさんって番組なんでしょ本当は。
違う、
そういうキンキキッズのやつ。そっちか。
懐かしい。
もう一回吉田拓郎見れるな。
さらに漫画はティーンを救うっていう、はいはい、まあ漫画のおかげで救われましたと、うん、あのアメリカ人の人に言われて、う
んうん、救ってんな漫画は、
うんうん、いや世界を、うん、まあまあそこから我々3年の間にもう幾度となく出てきました、うん、あの覚醒コンテンツとマイクコンテンツについて、
久しぶりだね、
久しぶりにレイさん語っていただこうかなという感じです、うんうん、そして、今日のまあメインディッシュですけども、うん、ハンターハンターのね、うん、ことなんですけど、また救済ということで、
うん、
まあまあまあまあ、うん、お家芸ですよね。
何が？
お家芸。
お前富樫のこと悪く言うやつ俺許さないから
。俺別に悪く言ってなくね。
富樫のことを悪く言うやつ出てこいや俺ら。
それ含めて
俺が戦ってやるわ俺がよ、
何なんですか。
いや違う違う、今日はちょっといろいろありましたはい、はい、富樫さん頑張ってほしい。
でも時間あれば一泊二食付きバカげたシステムが日本旅館を滅ぼすっていう、はい、どうでもいい話をやろうかなと。
いやいや日本旅館やばいでしょ。
日本旅館、
日本旅館憂いてるでしょあなたは。
いやまあ、
あなた旅のプロでしょ、
うん、で一泊二食付きでこの話からいきます。やめます、
それ最後に、
うん、最後に時間あればやりましょう、
はいはいはい、
ということで、うん、もうガンガン今日もいっぱいあるんで、うん、行っちゃいましょう、
はい、
まずは、うん、日野照政さんの往復ビンタ騒動に関してなんですけれども、うん、まあ、こちらちょっと概要だけ言いますと、うん、まあ、ジャズトランペットの日野さんが、74歳なんですね、うん、ジャズコンサートでドラム奏者の男子中学生に往復ビンタをしたと、
うん、
でまあそのうん、曲終わっての演奏をやめなかったと、
うん、
でそれで注意して、うん、聞かない、うん、でもうその席まで行って、うん、スティックバーンって放り投げて、うん、終わらせようとしたら今度手で叩いたと、
ね、
それでもうぶち切れた日野さんがパーン、うん、パーン
も
う出ちゃったらパンパンやぞ言うて、まさにパンパンと
なんかあれな、映像残ってから盛り上がったんだろうな
そうですね、っていうまあもうリアルなんですよ、セッション。
お前だったら行った、何発行った
。俺だったら、うん、俺だったらビンタはしないですから。
何で行った、うん、
まあとりあえず髪の毛ガーン引き
掴
んで
行くんかよ、
もう、
ああ、ほんでどうすんだよ。
まあこう、まあ、バキ読んでるんで、ああ、この
バキ読んでるんで、
顎を外します。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、少年チャンピオン的な感じになるの。
その後こうやって上からあの、はい、バーンってロッパ返しして、
はいはい、
頭蓋骨の方向を外します、
はいはいはい、コメントもコメントがありますよ
チューンつってバーンつって
ちょっと待って
バキ
ちょっと待って、じゃ逆にお前だったらどうされたかった、あの時。
え、
だから日野さんにどうされたら
俺そんなものをね、おじさんが、しかも伝説のジャズミュージシャンがそんな剣幕で来られたらもうすぐやめますよ。
チーズ
っていうかその終わって
お前じゃああの中学生すごくないか。
全然すごくないよ。
なんでやめなかったんだろお前だったら。やめたんだろお前は。
俺、いや俺だったらごまかすもん。
どうやって、
あれ終わってた。
いやちょっと待って顔
あれ
顔
あら顔失礼しましたって
顔で顔で
ご苦労さんで終わりますよそりゃ。
ご苦労さんだよお前
植木仁。
ちょっと待ってお前みんなの大事な演奏パートの時間奪っといてご苦労さんでいいのかそれは。
だからそこを広げないと、笑いに変えないとそれ終わらないじゃないですか。
中学生で、お前中学の時それできた子だった。
絶対できたね。
そんなにえばられても、そんなに
俺は
そんなにぐやられても
いやそれぐらいはやらないと。
マジで、そうなの、じゃあ何あのお前はじゃあちょっと自分が間違ってる時はちょっと殴られたい派。
殴られたくないからごまかすんじゃん。
てめえちゃんとコメント拾えっつってんだろうがよパンパンって俺が言ってほしい派。
やられる
とコメント拾わないことに対してお前そんなに
何回も言ってんじゃん。お前どうして俺の話聞いてないでコメントずっと見てるからじゃあ拾えっつってんのに全然拾わねえじゃん。
違う、
あらららら、
レイジさんが
お前ニヤニヤして
めちゃめちゃ熱量持ってさエンジンかかってブーンって気持ちよく走ってる時に、
お前が見つかるぞ前髪
面白いコメントを拾って止めたらムスッとするじゃんね。
それがテルマゾスタイルだろうがよ。
何を言ってんのテルマゾスタイルはいいです
よ。レジェンドは怒るんだよ。
いや俺がめちゃめちゃなんか自分の話だーって言ってていつまでも話やめないからバーンってやるのは分かります。
俺そんなことしたことねえべ、してほしかったの。
いや全然
お前てめえの話投げんだよバーンとか言ってやって。
いや全然
お前そこが崩れるとこだろとか言って。
そしたらもう年で変わりますもん。
じゃあダメじゃんかよ。
ここは北斗の拳ですかと。
え何
北斗の拳の世界ですかと。
じゃあダメじゃん。じゃあダメじゃんか。
じゃあダメじゃないあれは、え
ダメなの。
全然俺もうそれもっとやってもいいんじゃないかぐらいの派ですよ俺。
え、そうなの。
あんなものもうパンパンですよ。あんなもん
パンパンですか。
何をやってるんですかあの中学生は。調子乗ってんじゃないよと誰かが言ってあげないとあれは。でその後親も謝ってきたらしいですからね2人で、で終わってる話なんで。でこれなんで問題になってるかというとそのまあ、サンデージャポンとか、で太田光さんとか、まあまあまあそのあとワイドの人で松本人志さんですかね、とかがまあまあそんな。
お前じゃあ右京さんに殴られたら嬉しい。
右京さん殴らないもん
コーヒーカップで。
いや右京さん絶対右京さんは
細かい
細かいプル
プルプルこの番組が気になるんですガチャーって言って
細かいこと気になるんですって
ティーポットでガー
そんな右京さんは嫌だ。それはもう右京じゃないもん。
でも言わないと分かんないじゃんお前。
いや分かるよ。分かる
右京さんが思うから
俺空気読みますもん。
マジで
大体、
いや右京さんは分かんない。右京さんには伝わらないかもしれないじゃん。で右京さんが
いやこ
れ
は右京さんは手を出さないから
私が殴らなければ
非暴力主義なん
ですっていう。そうなの。じゃあ非暴力派じゃんお前。
え
非暴力派じゃん。
いやもちろん基本的にはね。
そうでしょ、じゃあ非のダメじゃん。
なんでダメなんですか。
非暴力じゃないじゃん。
あれは暴力じゃないですよ。
どうなの。じゃあ右京さんが右京さんがあの場に行ってね日野さんの立場だったら、右京さんだったらどうするんですか。
右京さんだったら、こうやって走ってってって
だどうすんどうすん
ってスティック掴んで
パーパーそこまで一緒なんだ。
でもうそこの距離で
ゴールにしなさい近い何それ
ジャズを舐めるんじゃない
ジャズを舐めるんじゃないって言われるんだ、そうなんだ。
そしたらもう
でも叩くよ叩くよその後子供が
叩いたら伊丹刑事とか呼んで連れて行かせる。自分はやらない。
手を汚さないんだ、
まあ自分やるっちゃやるけど、バッてこうやって、殴らないと。いかにこの手は何ですかって、この悪い手は何ですか。
丁寧に叱られるんだ。
そう。
そうなんだ。
そういう感じになると思うんですよ。杉下右京だったら何の話だ。明治さんの見解をもっと。
いや、俺はね、まあこの中学生結構俺好きだな。
お
あだから世界の日野照政の前で、俺やめねえしっつった後に、取られた後にそんでもやめねえしっていうこの根性をたたえたいよな、実にな。でもねこう至るまでのね、関係があったんだよ。 絶対なんかあったんだよ、うんうん、彼の心の中にさ、うん、でその後にさ親が謝りに行きなさいなんてさ言われてうわもうご飯も食べさせてもらえなくなるっていう絶対ものすごいバイアスがかかってて、ね、本人の意思で謝りに行ってないよ、うんうん、だから全部が権威に負けて大人の論理で謝りに行かれてからこれもう粉砕されてるよ魂は彼の魂はこの段階で、うん、ああだから俺はねあのこの物語にはもちろん続きがあるなというのがあって、はいはいはい、そのねなんつうのかなドラマを生んだ彼のそのエネルギーを称えたいっていうのがまず第一、はい、でこれはあのいろんな人があだこで言ってるけど、はい、松本派に近いかな松本人志が言ってるのが、うん、本当のことはこの子の心の中にしかねえなっていう分かんないから僕らは何も言えないですよっていう意見に一番近いでこういう抵抗運動が若さじゃないなんて思っちゃうわけ、うんうんうん、だからなんかさすげえ人が来たんだよなっつってどうやらなんかよくわかんないけどジャズですごい人なんじゃんとか言って、うんうんうん、おとなしくしとくべきじゃんとかなっちゃうところから、うん、何かが失われていくわけだから、うん、一発伝説作ってでもいいから反抗するのはありだなと思うでそれでヒロさんが言ってたのはあいつと俺との関係がうんぬんって言ってたじゃんだからもしかしたらだよあのそういうやり取りあったのかもしれないね前に
ああ、
うん、で俺やるんですけど、うん、と言ったらそれをまたガンと言って言うこと聞いてくれなかったから、うん、にゃろひのやろこのやろ本番で恥かかしてやるかなと思って行くぞって思ってたかもしれないじゃん最高じゃんこいつ
最高
最高だよでそこでぶん殴られてでまあいろいろ言って、まあ、今はだからこれ10年間寝かすといい味出してくると思うんだよね人として
ああ
でまあそれはともかくなんだけど、うん、この問題でなんで割れるかっていうとさ、
うん、ざっくりだけどさ
まあ、イラストで描きますけど、
はい、
あの大人なるものがあって、うん、絶対的権力があるときに、うん、子供がいるじゃんこれ何も言い返せないわけだよ、うん、でここの間に信頼関係があった場合、うんうんうん、尊敬して、うん、ビータされたときにこれが愛情だと俺のためだと思う場合と、うん、こいつのことを心底を尊敬してなかった場合は、うん、威嚇だし暴力だし憎悪に変わるよねって話だろうね、うんうん、でこれどっちに行くか分かんない状態の生物の人間でしょこれ、うんうん、でこれで体罰擁護派っていうのは基本的にね自分のね経験の中でいい人に会ってんだよ殴って自分のことを分かってもらったっていうコミュニケーションが一度でもあった人なの結果として、うん、でそして尊敬できる大人がいた人なんだよ、うん中にはこれ太田光だと思うんだけど、うん、中には威圧的であるだけで中身が何もなくって本当に尊敬させてもらえなかった俺はあいつに従ってたけどがっかりさせられることしかなかったっていうタイプの人間がいるんだよ、うん、でそういうやつが威圧的な態度でやりたいことを一気に暴力で封じたのを見た時に、うん、紛失するのは世界全体に対する憎悪になっちゃう
でかい話です。
でかい話になるんで、なぜかっていうと中二病ってぐらいで、
はい、
今あるくせ自分の世界が世界の全てだから、まあまあ、でこいつは大人代表で世界の代表なんだよ、うんうん、権威の代表なんだよ、うん、こいつのことが信じられないっていう時に暴力で威圧的に自分を封じられたら憎悪しか残んない、うんうん、で太田光って人間は絶対にそのこっち側の人間なんだよ、うん、だからあの映像を見た瞬間に彼は日野さんのことじゃなく、うん、そういった自分の過去がバッとフラッシュバックしてきて、はいはいはいはい、あの時自分を威圧的してきた中身のないクソ野郎がバーッと頭に浮かんで、うんうん、思わず関係ない日野さんに向かって、うん、あんな人の音楽大したことないでしょって言っちゃったんだと思うでもそれは日野さんの音楽じゃなくって、うん、そういうことを代表としていることについて言ってるんだよなと思うのね、うん、でこれまあ、なんつうのかな一方では、うん暴力による体罰による関係性みたいなものを、まあ、大事にしたいっていう人の中にはさ、うん、これまあ主にさ俺少年漫画系だと思うのね少年漫画的なか、過去のねかつての少年漫画的熱血少年漫画的なコミュニケーションが好きな人っていうのいるとやっぱり、
うんうんうん、
でそれは主に儒教的であって体育会系乗りでヤンキー的でしかもこいつはタフなんだよだから親にパーンってやられてきたり育った人なんだよ、うん、そうじゃない人が今圧倒的に多い、
うんうんうん、
でそしてじゃあ信頼できる大人が作った社会って今どうなのって話じゃん、うん、今の大人が作った社会っていうのはひどいっていうのをずっと見てるわけじゃん、うん、子供はどこに信頼関係だから信じたいけど信じられない尊敬したいけど尊敬できないよっていう人の方が圧倒的に多いんでこのやり方はリスクが高くなってしまう、うん、なぜならばどうするかというと 信じたいけど信じられないクソみたいな、あの大人だけどって思ってたんだけど、結局暴力で威圧かよってして封じられた時に自分がどうなるかというと心閉ざすよね、この人は。でだけど来いよっていうのはこの人なんだけど、それはこっちの事情だし、これに合う人の哲学っていうか才能なんだよ。だからこっちに合う人にはいいよ、上がってこいっつって俺を殴れわーって、そうなんだけど、そうじゃない人が圧倒的っていうところが結構リスクがでかいなって思うわけ、でこれあともう一つ、人格者だから殴っていいのかっていう問題だったら、まず、まあ、問題だとしてもね、無意識っていうことがあるじゃん人間には、あと好き嫌いっていうのがあるのが人間じゃん、つまり殴りたいやつが嫌いなやつの場合があるわけだよ、それは教育じゃないでしょ、ストレス発散の場合があるじゃん、
あるある、
ここにまた大きなリスクがある、そうなると信頼関係ができない、教育にならないんだよね。でさっき言ってた話で、現場の中でさ、みんなの、その時間を取ってやっちゃった、これさプロのステージだったらさ止めた方がいい、確かに、で殴ってもいいかもしれないね、でもさ分かんないんだけど、その1個はね、あのプロのステージだとしてもそれで空気壊しちゃったら、ショーとしてどうなるかっていうところがあるから、演出家としてはダメだね、見てた方がいいと思うよね。だけど これ教育の現場だったんでしょ、
まあ、
そう、教育委員会が主催してんだよ、でゲストで来てんだよ、だったら、まあ、見とる方がいいよね、そこはね、あのその子供のためなんだよね、だったら一旦抑えた方がいいよなっていう話だなっていうのと、あと、もう一つなんだけど、往々にしてあり得るのが威圧的な空気を出して、言ってわかんないやつは殴ってやるんだっていう風にやった人の対して、俺がもしこの人に対して会ってしまったら、俺は自分の内面の 10% もこの人を見せないね、
この人に見せない、
見せない、
この人には
心を開かないってことね、心を開かないし、この人には俺は全面的に演技をすることになると思うんだよ、そうすると限定されたこの人の好みそうな情報だけがこの人に集まってくることになるから、決定的に情報弱者になるわけだよね、そうするとさ関係性が作れないだけじゃなく時代が分かんない、でも
なるほど、
ってことはこの人教育できない、
なるほど、そうですね、
そうだから、そういった人間が、教育現場で行ってどうのっていうのを、まあ褒めてしまうな、どうだろうなとは思うね、残念ながら、ただし寂しいのは分かる、
寂しい、
そうです、だから、かつてはういっていうじゃれられる関係性があったよね、だんだんそういうことができなくなって、いろんな人との距離ができるようになってくる、それこそ演技をしながら遠くになっていくっていう中でさ、その引っ叩いてでもみたいな、近い人間関係みたいなものにみんな飢えてんじゃねえかなと思う、だからあのファイトクラブって映画俺大好きなのは、殴れって言うでしょ、関係ねえやつ殴れって、あれは理不尽だけど関係性を作るっていうね、獣としての、でそれが本来人間の中にあるんじゃねえのっていう話なんで、俺は実はそっちはあるよなって、そしてジャズっていう現場はもともと喧嘩の場所なんだよね、だからヒロさんはジャズミュージシャンだから殴っていいです、
日野さんは OK なの、
チャーリーパーカーも殴ってた、
チャーリーパーカーも殴ってたし、
そう、マイルスもそうだったじゃん、だからジャズ、ファンクの流れ、世界ヒップホップの流れっていうのは肉体言語ですよね、
なるほどね、
そうだから最終的に教育の現場ではダメだけど、ここジャズじゃん、やっちゃえよっていうのはしょうがねえよな日野さんっていうのは分かる、
なるほど、
ね、っていうことかね、俺投げって感じでした、
分かりました、
はい、
続いていきましょう、
はい、右京さん一番面白かったな、右京さんがティーカップで殴るっての見たい、
絶対ないから、
ない、
うん、
ないか、
見たことないっす ね、
ね、
ない
ね、
サザエさん、
右京さんね、ジャズじゃないんだよね、
右京会にします今日も、
いやいい
相棒見てないのに
相棒見たことない、
サザエさんラブラブシーンに視聴者困惑っていうニュースなんですけれども、こちらですね、8月27日のテレビアニメサザエさんの中で、いつもと雰囲気が異なるエピソードが放送されネット上で話題になったと、それは可愛い愛情表現という回で、朝波平が目を覚ますと、 枕元に愛するお父さんへと書かれた手紙があり、それを読んだ波平は船にさりげなくアイコンタクト、船がお父さんよろしいかしらと尋ねると、波平はああいいよと何かを承諾する。そのやり取りを不思議に思ったサザエが船に理由を聞いても船は秘密とごまかすだけ。結局船が波平に手紙を書いたのは欲しいものをおねだりするためだったが、夫婦の愛情あふれる微笑ましいやり取りが描かれたと。でこの回は他にも出勤するノリスケに妻の太鼓がベランダから投げキスをしたり、サザエが笑顔でマスオのほっぺにキスしたりと、夫婦のイチャイチャシーン満載、まさに愛情表現がクローズアップされたエピソードになっていたと。ただこういうのはあんまり普段お目にかかれないサザエさんのそういう、ね、そういうシーンなんで、視聴者はすっかり動揺して、なんか生々しい回だったとか、サザエさんで急に夫婦感を出されるとドキドキしちゃうと、何だったんだよこの回と困惑のコメントが多く上がっていたということです、
そうだよみんな、
ね、これね
何、サザエさんまだ見てんだっていうコメントが多くそれはニコ生で話題にすることじゃねえよなって話で、そうまだやってんだみたいな、まだやってんだね、
まだやってますね、
すごいね。カツオは戦前生まれなんだね。
ああ、
すごいね、
どうですか
日野さんぐらいじゃんカツオ今74歳。カツオ74歳、
カツオ74歳。
わがままな中学生を殴るカツオ。パシッ、僕も父さん殴られてきたんだ、パシッ。波平めっちゃ殴るじゃん、
バッカモン
っつってな、あの人がなガンダムのなナレーションするなんて面白いよな、
あ
アニメってな、
確かに、
宇宙世紀なんとかとかいいじゃん、
それであ
の人今
それでこの話やめますか。特に言うことないな、これ取り上げる必要ないんです。
お前長谷川真知子なめんなよ。
誰がなめてんの。
真知子がいないからっていい気になるなって話だ。真知子の目は今でも光ってますよ。
世田谷
の美術館で
桜新町でしたっけ、
桜新町で、マチコはね嘆いてますよ、あんな私のサザエさんじゃないよって言ってますよ、
ね、
今頃。いや、サザエさんのことを言わなきゃいけない時代が来たと思ったよ。
そう今日、
どうしちゃったんだサザエさんは、サザエさんって、何かって話ですよ。
何ですかサザエさんって。
サザエさんってのはね、おてんばキャラなんだよ。
はい、
おてんばなんだよ、財布を忘れて愉快なサザエさんなんで、
そう、
お魚くわえてドラ猫を追っかけちゃうんだよ、裸足で、そんなちょっとワイルド&ファンキーなおキャンな
ワンダーウーマン
ですね。ワンダーウーマン。
ワンダーウーマン。
ワンダーウーマン。
ワンダーウーマンなんですね。
そうです。そう。
で、
しかもあれ戦前からのキャラですよ。
戦前からです、
これ意味わかりましたね。
意味、
封建社会ですね。
そうですね、
封建社会でおてんばっていうのはどういうことかっつうと、これ女はおしとやかにして いなさいと言われる時代のアンチとして出てきてるのがサザエさん。そして主人、その書いた作者っていうのは女性であるということが大事で、これはだから、でしかも田川水宝、野良黒の作者のところに弟子入りしてた人が、要するに戦前を象徴する、しかも野良黒って軍隊に行ってますからね、
はい、
だからあのそういった男社会、それから封建社会みたいなものの、でもね、一回弟子入りするんだよ、すぐホームシックになってすぐ帰ってきちゃうの。
そうなんですか。
そうそう、それ可愛い人なんだけどね、あのマチコさんっていうの、で実は結構なコミュ障だった。
へえ、知らないそういう話、
それで、なんか交渉事になるとお姉ちゃん行ってよって、三姉妹なんだよ。
へえ、
でお姉さんが大体外交官、で真ん中がサザエさんで、じゃサザエさんマチコさんで、で妹もいて、三姉妹でやってて、だからその三姉妹で単行本を出すことになるわけ。自分の
漫画、ええ待って、三人でやってたの、
そういうこと。
一人じゃなかったの、サザエさん。
サザエさんを書いてるのはマチコさんだけど、会社をやってたのはお姉さん。
そういうことね、チームだから編集であり、まあだからその、そういうことですね。
だからもう SSS っていうマークがあって、スリーシスターズです。
はあ、
そうだから会社の名前が姉妹社って言って、
へえ、自分のよう知ってんな、
自分のコミックスを
みんな知ってたんや、
大手の出版社から出すっていう時代じゃなかったんで昔は、だから自分たちの力で同人誌みたいに出してたっていうのが姉妹社の始まりで、なんと全何十回、50何回60何回かな、結構な関数出して姉妹社でやってるっていうね、でこれどういうことかっていうとね、この家族あれなんだよ、お父さん早く亡くなってんの、高校の時に亡くなってんの、 でね、長谷川家っていうのはね、もともとね佐賀の人なんだけど、はい、九州で福岡に行って、はい、それで、まあお父さんが亡くなっちゃったんで、それを機に一回東京に行くんだよ、うん、でそれで戦争があって、まあ、疎開してみたいなことをやって、うん、でまあ、そこで、まあ、お弟子入りするんだけど、まあとにかくねいいお父さんだったらしいんだよ、うん、優しくて、でねお父さんみたいな人がいいなと思ってたのが真知子さんで、でまあそんな思いがあって一生独身なんです。お父さんみたいな人がいいなと言いながら、でお姉さんと妹は結婚する、お姉さん離婚するんだけど、うん、みたいな感じで、うん、でそれで仕切ってたのはお母さんだった。で最初に出した版がね、で 横市かなんかでね、で出版したらね返品されちゃうんだよ、置けないからっつって、大量な在庫を抱えて途方に暮れてたんだけど、いや版型変えてもう一回出せばいいじゃないっつって、家中在庫だらけなのに、出せって言ったのお母さんで、2巻を積んで、そのなんか車とかに積んで、各書店に、あの長谷川兄弟が、姉妹が、あの直接本屋さんに売りに行って、これがヒットする、それで在庫もなくなってみたいなのが姉妹社のスタート。だから要するに同じからなの、
自費出版からってことですね。
そうそうそうそう。です
ごい。
ポイントは何かっつうと、マスオさんです。
マスオ、
マスオさんは最初出てないです。
あ、そうなんだ。
サザエさんはサザエさん中心の家族 で、うん、1回目の連載が終わるとタイミングで、うん、ドタバタと終わるんだけど、結婚させて終わっちゃえばいいやつって、結婚して無理やり結婚させて終わらせちゃうんだよ、はいはいはい、サザエさんって。その時にマスオさんと結婚して終わりましたって話で終わらせたんだけど、うん、サザエさんが全国区になって再会する時に、うん、あまりにその男どうでもよかったんでしょうね、マスオさんのこと顔忘れてたんだって、マチコさん。
あ、書いてたのに、
あれどんな男だっけって言ってたっていうさ。そうそう、まあ、これこの辺の下りはNHK の連ドラのマーネーちゃんっていうので一回なって、割と実を言うとある世代の人たちにはみんな有名な話なんだよ。でマチコさんがなんで結婚しないのかっていう話の時にね、インタビューで答えてんだけど、夫や子供の世話で一生送るなんて我慢できない、自分の方がお嫁さんが欲しいくらいと妹に言ってるんだってさ。つまりマスオいらねえの、マスオいらねえんだよ。だからマスオ投げキスしないしないチューしないしない、いらねえんだもん最初から。そうで、でお父さん買ってちょうだい、そんな時代じゃないですから、私にプレゼント買ってちょうだいなんつって、こんなアメリカナイズされて、そんな全然サザエさんじゃないから。
あ、もっとないってこと。
そう、サザエさんっていうのは、サザエさんっていうのはその世界の中で封建社会をからかってるの。だからお父さんがけしからんって言って一番かっこ悪い目にあったりするの。
あー、なるほど、皮肉なんですね、あれは。
なんかね、よく覚えてるね、もし好きなのがね、飴のね缶かなんかがあって、でその飴の入り口のところにね、炭を塗ってあるいたずらを誰かがするんだよ、カツオかなんかかな、でサザエやって、サザエこうなって、でギャーッつってカツオいたずらしてっつって、なんだ想像しいって言ってる波平の目にこう炭がついてたっていうのがあるわけで、このオチとかですごいいいなと思うのが、やっぱり偉そうなお父さんからかってていいねっていう、つまり昭和の女たちがちょっとずつ自由になってきてる、封建社会からちょっとずつささやかな抵抗をしているっていうのが昭和初期の、まあ、中期の女たちの理想だったんだよね、だからそういう雰囲気だったなっていうのがまああって、だからこの今更なんていうのかな、こう家族が崩壊している日本社会みたいなものをどうにかしようよみたいなことを言った人がいるでしょ。でそれを、これはねアニメのせいよなんつって、いやアニメのせいじゃないですよじゃあなんとかなんないから、サザエさんがラブラブになればいいんですあそこは不倫じゃないですからね、本妻ですからねつって、本妻夫婦が2人も出てますこれイチャイチャさせましょうっていう流れがどっかであったんでしょう、陰謀論ですけど私でもサザエさんはそこじゃないよって、男に期待しないのがサザエさんスタイルですよっていうことなんですね。はいはい、わかりました。マチコ、オッケー。これでいい？
オッケー。スピリチュアル
マチコ、マチコ、マチコ、マチコ、オッケーです。
うん、なるほどね、うん、まあ納得感ありますね、
うん、そうです
よ、信じるか信じないかはね、
うん、まあまあそんな
個人のあれなんでね、
そうですね、個人の
マチコ OK って言ってるね、ありがとう、ああレジ正しいわよって言って OK ありがとうねマチコ、
まあそんなサザエさんは果たしてどっちなのかっていう部分もあるんです、続いていきます、はいはい、漫画はティーンを救う、うん、漫画のおかげで娘が非行に走らずに済んだという父親の言葉ということで、うん、カズドンさんっていう方がいて漫画家なんですけども、カズドンさんの描く漫画に海外のファンが大勢いるようで、ある日ツイッターの投稿に、以前お呼ばれしたサンフランシスコのコミコンで、読者の女の子についてきたお父さんにがっしり握手され、君が漫画を描いてくれているおかげで娘は薬もやらず非行にも走らないオタクになってくれた、感謝していると熱く語られたと、で今描いている漫画は誰かを救うかもしれないからめげずに描こうなという、まあまあ同業者に対する励ましというか頑張ろうぜみたいな、あったかい、ツイッターが、
サンフランシスコのお父さん、
サンフランシスコの外人ですよね、
昨日ジャイアンツね、サンフランシスコジャイアンツ勝ちましたね夜中の2時までやった、2時半までやった、前田負けちゃったね、
いつから野球
前田俺したらいい、
俺実況とかやってんのにこの
前前田、前田ダンスやるもんな、
マイケン体操ね、
マイケン体操
ダンス
はい、違った、ダンスじゃないわね、
ダンスといえば、まあ、ダンスですけど、でまあまあ、だからつまりその
サンフランシスコが漫画読んでんだね、
要はアメリカは薬社会だから、うん、その不良とか、まあ、薬とかに手を出さずに、うん、そのオタクになってくれたおかげで、うん、まあ、ピースフルに育ってるよっていうことで感謝されたと、うん、でだから漫画が、まあ、さっきも言いましたけど、うん、その悪影響を与えてるとか、うん、なんかこれで犯罪が増えてるとかって、まあ、よくいろいろ言われるんだけれども、うん、そうじゃなくて誰かを救ってる面もあるんだよっていうことの、うん、まあまあまあニュースというか、まあそういう話題、
ヘロインがありクラックがあり、うん、コカインがあり、うん、そこに漫画っていう新しいドラッグを押し込んでくれて、娘が決めたのは漫画だったから娘は助かったよっていう、
悪意あるな、
そういう感じ、うん、そんな感じ、西海岸は、うん、嬉しいじゃんそれは、うん、それとだからあれなんだよ、覚醒と麻酔の話、ちょうどドラッグつながりでいいね、ダウナーとアッパーの話になるよなって話でさ、うん、そうそうそう、まあ、漫画をティーンを、漫画がね、ティーンを救うかっつったらね、はい、そんなの救うに決まってんだけど、はい、あの漫画家が言ってんだからそれは間違いないんだけど、
救わないからみたいなと
は思う、それわけねえべって話、うん、ただしまあね、あんな萌え漫画とかね、はい、獣フレンズがどうとかね、あんなものばかりね見てね、生殖を諦めてね、どうすんなみたいな人いるじゃん、萌えばっかり見てどうすんの、言わねえ言わねえ言わねえ言わねえ言わねえ言わねえ、俺分かったから大事だから、萌え
大事、
萌え大事、
萌えが大事、
萌え大事だから、はいはいはい、萌え大事だから、で俺その説明ちょっとしようと思って、はい、あのこれすいませんね、かんあの公式ではね言ってないですけどね、はい、ヤングサンデーではね散々やってるやつですけどね、うん、はい、コンテンツには2種類あるって、あ、はい
はい、来ました来ました、
同じやつですね、はい、これ、はいはいはい、久しぶりだねこれ出すの ね、 ね、これね、コンテンツには学生コンテンツっていうのとね、これコカインの方ですね、これ麻酔コンテンツ、これヘロインの方ですね、うん、2つのドラッグがありますよっていう話で、うん、はい、コンテンツってね、でまあこれざっくり言うとさ、あ、こんな世界もあんだ、俺現実的に現実でも俺頑張ろうと思ってし思わせる力があるのが核戦コンテンツ。だからこれはさ、まあ言ってみれば昔のスポコンなんかもそれに含まれる。うんうん、努力と根性でも未来は開けんだ。ボロボロになるまで戦うのってかっこいいよな、みたいな70年代のコンテンツから、うん、こんな風に物事考えたっていいんじゃって。だから、ウホホイだってちょっと核戦は入ってるわけだから。入ってるんだよ、あれ実は麻酔のようで。
そうなんですか。
だから、あれってさ、なんか実はレジスタンスだったんだよね。だからその、あの、無表情で、じゃ無表情じゃないですよ、小さいその、女の子が、あの、月まで ぶっ飛ばすことができるっていうのは、うん、あれはなんていうのかな、なんかそんな力があるんだよっていうような、ある種の覚醒っていうか、まあ、常識を破壊してるんだよ。
はいはいはい、はい、それはそうですね。そうそう、あの、うん、なんだっけ、ニコちゃん大王とかもそうですしね。
だから、そういう形で、殻を破って、世界の殻を破って、うん、ヒダは外へ出ていくというのが、はいはい、まあ、ウテナ覚醒コンテンツですわ。
はいはいはい。
はいはい、まあ、で、麻酔コンテンツっていうのは何かっていうと、そんな現実で戦ってんですよ、我々はと。うん、死んじゃいますよ、こんなきつい現実で。たまには休ましてよと。たまには、すごいとかいう島で、 女の子の形をした生き物たちに囲まれていきたいですよっていうので生き延びようっていうのが麻酔コンテンツで、うんうん、でこれ実はさ俺これずっと思ってたんだけどこれ、うん、麻酔バカじゃねえかって怒ってたの昔、
はいはいはい、
で俺は覚醒ばっかり書こうとしてたの、うん、でもこれで売れないから、
うん、麻酔痛いなんか痛い、うん、ぐさぐさって、
はい、刺さりながら喋る、はいうん、ダメだ売れない麻酔のふりをするぞほうほうほうって言ってこの漫画読むとモテるぜ、うん、オタクでも、うん、っていう風に言う麻酔栄養分を麻酔成分を加えることによってあのとりあえず漫画を続けることができたんですよ、はいはい、私はビーバージンという漫画でね
説得力ある
あるだろ、うん、そうでもしないとダメなんだよ、はい、トカシもそうだったんだよトカシ頑張ったんだって話なんだよこの後しますけど、はい、そうそうっていう話 でそうなるとさ最近ね、はい、そのこのどっちも大事だなと思いながらどうもこの覚醒がまた受けねえなっていうのがすげえあるなと思ってて、
はい、
ほんで80年代にその、うるせえやつらが出てきた時に、うんそれまでのスポコンっていうのはダサいよと、うん、それからそのタッチでね疲れるから嫌なんだよって言うじゃないだからその熱いのは嫌だよって覚醒批判をするわけ、うん、実はね、うん、でそういったあれだから推しの、ま、推し守る のうるせえやつらはあの麻酔を覚醒にしちゃおうとする試みだった
ビューティフルドリーマー
そうだあれがだからその後半にアンチして、まあ、そのカウンターとして出てくるくらい、うんうんうんまあ、その覚醒を批判するっていうのが80年代に流れあってその後You are shocked って始まるわけ、
はい、
だからあの北斗の儀が始まるわけですよ、はいはい、あれ一見麻酔なんだけど覚醒でもあるみたいなちょっとね熱い戦いをメタ視点で笑ってるところあるんだよねどっかで90年代の熱いものって
北斗の拳
北斗の拳そうそうでそこでガチで感動するあれってね間なんだよポストモダンだよなぜかってヒデブなんだよでヒデブで笑ってたのでもスラムダンクになると笑ってないんだよ
あ
スラムダンクだと本当にガチ覚醒の方に行くの、うん、90年代あだから80年代って一回ガーッと麻酔に移ってからもう一回90年代戻っていく、うんうん、でこれの揺れが常にあるなっていうのがあってつってさ、うんうんうん、でまあ最近のね萌えの話ね、
うん、
萌えばかりじゃないですかっていう、うん、右も左も萌えじゃないですかっ
つってまあまあまあ
で、はい、そんなんでいいのかなと思ってでいろいろ考えたんですけどこれもしかしたら
もしかしたら
あまりにもひどい現実で、
は
い、
え、
うん、現実がひどすぎるから、
はい、
覚醒して社会とか出ちゃったら、うんもう残業で死んじゃうかもしんないじゃん
誰とは言いません、
ね、誰と真っ白じゃないですか、うん、
真っ白なファミリー
ですから、ね、もう心配じゃないですか俺あいつを点滴したいもんあいつに
点滴をしたい
点滴をしてあげたい
俺まず日光浴させて
まず日光浴をさせてあげて、うん、とりあえず落ち着かせてあげたい、
う
ん、でもあいつを落ち着かせてんのは何かっつったらフレンズたちなんですよ、
うん、
萌えキャラがあいつの命を救ってんですよそしたらねこれもしかしたらね俺はねこれある種のコールドスリープ戦略なんじゃないかと思うんですよ
あーなるほどね
萌えという前の中で萌えカプセルで最悪な現実をとりあえずしのいで命だけをだから防空壕ですねこれで
例え多いな
防空壕の中にいてね、うん、お前は戦わないのがお国のためになんつって、
はいはい、
でなブラックと言われる企業に、ね、入ってね戦うんだよみたいな、
うん、
いや嫌ですよ嫌です僕はあれですよケボレ見たいですよだから帰りますって言って、うん、この中に入るやつの遺伝子が最終的には残るんじゃないかって話です、
うん、あれそうなんだ
そうだってなんでかっていうと覚醒して出てっちゃうと
すり減って
残業しちゃうからみんなのために
残業しちゃうんだ
みんなのために残業してる場合じゃねえんだよなんでかっていうとそんなお金はパナマ経由で一部の人たちのフェラーリとかなっちゃうわけじゃんだからここは冷静にこんな時代だって戦争だって5年しかなかったんだから、
うんうんうん、
5年経ったら全然違う時代が待ってたんだから、うんうん、だったらこんな時代長く続かないんだから、うんうん、VR をつけて萌えカプセルの中で生き残れ
お
という戦略ではないだろうかと
なるほど
いう話ですよ
戦略というか、まあ、自然とそこに向かってしまってるというか、
うん、で後になってね今はね、うん、オタクだとかね、
うんうんうん、
あのお前らリアルのね女の子触ったことねえじゃねえかとか、うん、いろいろ言われて迫害されてますけども、うん、いや振り返ってください戦争中に反戦活動してた人と一緒じゃないですかっていう白樺の人たち一緒じゃないですか、
うん、
彼らこそは小林武二なんじゃないですかって、はいはいはい、現代の小林武二は秋葉原にいるんじゃないですかっていう話です。戦ってるわけですよ、このそのあの歪んだ資本主義社会とね、はあ、っていう話で帰ってきて
急にさ
あーねと思い出した曲が1曲はあります、
は
い、
曲
曲で、うん、予言のような曲が
何でしょう
ありました、うん、5、6年前の曲ですね、もっと前かな、
5、6年前、
はい、相対性理論っていうバンドがいますよね、薬師丸えっちゃんが歌ってますよね。その名も小学館という歌がありますよね。
あるんですか。
小学館という歌知らないですか。
知らないよ。
知らないの。
知らないよね、
スピリッツ呼ばせてベイビーだよ。知らないの。スピリッツ呼ばせてベイビー、モンスターの、あの謎解き任せてベイビーって、モンスターはスピリッツでやってませんよっていうツッコミまで込みのやつですよ。知らないですか。知らないんだ。そのね、あのね、この歌詞、奥野さん聞いてくださいよ、うん、その歌詞の中で外は大洪水、うん、今日から3週間、はい、目覚めちゃダメだよベイビーっていう歌詞なんだよ、
はい、
うんうん、外は大洪水、うん、起きたら目覚めたら起きたらあ危ないベイビーって言ってるの、うん、で、でもね世界が終わったら漫画読めなくなっちゃうなって、うん、でスピリッツ読ませてベイビーっていう、うん、でひいきは小学館っていう歌詞が出てくるんだけど、うん、これ外は大洪水、うん、寝てろよって言ってる、うんうん、コールドスリープですこれ、うん、漫画読みながら、うんっていう、素晴らしくないこれ、
素晴らしいです、
素晴らしい歌詞、これな、こんなこと言ってんなと思うと、なかなか、これ相対性理論の、この曲を書いた相対性理論の主な曲を作ってる人が、はい、小学館の編集者の友達だったらしいですけどね。
あれこれ
そんな話はとてもいいですけど、
忖度してるじゃないですか。
あ、やばい。
忖度ですよ。
ひいきは小学館ですからね。シカーダも連載してますんで、
スピリッツ、あ、なるほど、
スピリッツにはシカーダも連載してやべえ41分そ, うそうそうで、あのちょっとまあざっくり言うと、うん、あとね、あのこの間のペルソナ5ですわ、ペルソナ5酔いですわ、
はい、
僕はあのペルソナ5中毒なんですよ、すいません皆さん、
ペル中ですよね、
言いましたけどペル中なん で,、うん、
ペル中
で、お前終わらせたよペル中、いつまでもペル中でいられないなと思って寝ないでやったよ、
ついに寝ないでやったの、
うん、まで
忙しいのに、
めっちゃ
中学生な、そう寝ないでゲームやる
やりましたやりました、うん、そうめっちゃ覚醒だった、
めっちゃ覚醒でした、
あちょっと限定の方でちょっとだけ喋ります、
あ、分かりました、
それとね、あとね
ペルソナ5終わったよっていうの
を、うん、じゃあそうそうそうそうそうそう、うん、まあいっか、あとはあのあれだよね、あれあれやった方がいいよね、トカシが待ってるよね、トカシやっちゃおう、
そうそうそう、
行きましょう、うん、
はい、今日のメイン行きましょうか、
はい、
ハンターハンターの件なんですけども、うん、救済、
はい、
決定、
うん、
ということで、まあ、うん、今週号からもう載ってなかったっけ、あれもうないよね、うん、で先週号で終わってるんですよ、
うん、
わけわからんところで終わってて、
そうなの、
読んでないでしょ、
トカシ頑張れ俺トカシのファンだから、ハンターハンターのファンとか言ってないじゃん、
ほおなるほどね、
俺ジョジョのファンとは言ってないけど荒木さんのファンだもん、大荒木さん大好きだ、
そういうのあるんだ、
なんかあったらダメ、
水谷豊のファンだもん、見たことね、
そうだよ、
相棒のファンじゃないよ、
お前この番組見てるやつ全員さ俺の漫画読んでるか、ほら
すごい返し来た、
ほらそうじゃんか
よ、そうだぞ、
そういうの、
そう確かに
そういうのもいいんだよ、そう
で、で、で、
うんうん、
で、これどうですかこの今日はもうなんか
いい、謝んなくていい、謝んなくていい、分かってんだから、もうそんなそんな分かってるからグヌヌとかいいからごめんね、ごめんね、あ全部読んでるやつもいるよな、そうだよな、ありがとう、そう、そうですよ、奥野さん、ハンターやりましょう、ハンター、
いや、だから、まあ、レイさんね、ツイッターでも予告してましたけれども、はい、トガシメソッド
をあるあるある、
うん、解明したということなんですけれども、うん、これは一体どういう、
あのさ、なぜハンターハンターがこんだけ受けるか、
はい、
もしくはトガシヨシヒロとある漫画家なんでみんな、まあ、こんだけ騒ぐかっていう話と、うん、まあ、俺があえて言えるならば、
はい、
本当嫌なんだよ、んそのハンターハンターの話とかしたくないんだよ本当は頼まれたからやるんだけど、
はいはいはい、
そう、うん、でなんかその
ツンデレですね、
現役のね漫画家さんだからね、ちょっと分かることあるんじゃないですかとか、まあ、その救済の、ね、うんうん、気持ちとかね、うん、まあ、そうかもしんねえななんて思って、うん、なんかいろいろ見てたらさ、ちょっと弁護したい気持ちになっちゃったわけ、富樫、うん、
同い年ですか、
同い年なんで、
おお、
しかもデビューも一緒なんで、
同い年、おお戦友じゃないですか、
戦友です、だ井上とも、井上も86年デビューだから、井上と井上武彦ね、
はい、
とあいつもまたいろいろ言われてて、ち ょっと待てよネットと、お前ら大好きだったんじゃねえのかよと、うんうん、ちょっと限定でいろいろ話するけど、はいはい、とりあえず富樫を弁護したいなと思って、はい、そうそうそう、でまあそのまあハンターハンターですけど、はい、まあ いわくつきのまあ話もあって、あのうちのアシスタントのダロメオンがいるじゃないですか、
はいはいはい、
元アシスタントが、うん、あいつ思えばね、
イニシャル D さんがね、
イニシャル D さんが、ね、俺がゼブラマン書いてる時にね、うん、なんか知らないけど朝いなくなってね、うんうん、それでね、うん、嬉しそうにね、俺じゃないやつの漫画の単行本を持ってね買えましたって知らねえよハンターハンターっていう漫画だったんですよ、それが。なんかアリと戦ってたらしいじゃないですか、
あキメラント編の、
うん、そう、はいはい、そう、そんでこれをねどんだけ楽しみにしてたか、うん、そしてこれがどんだけ素晴らしいかっていうのを俺に言いやがってあいつ
それ聞きたい、
同じ
漫画、うん、ダロ君のそれ聞きたい
そんでね、うん、で、はい、なるほどそうかと、はい、だけどこの絵はどうなんだと、うん、いいのかこんなに荒れててって言って、いいんです、それだんだん、あちょっと前、富樫ってパンクなんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
俺ちょっと見方ちょっと変えたりなんかして、うん、みたいな、それチラチラ見たり見なかったりしてたみたいなのがあってさ、はいはいはい、それでその今回ね富樫メソッドってこうなんじゃねえのって俺なりの分析をしていたんだが、はい、まあこれちょっと待てと、その前に、この放送でやる前に、はい、あいつに聞かなきゃダメだとで、ダロメオに電話しましてですね、うんうん、はい、こんな感じで間違ってる俺って
お
確認しましたから、
そこは岡田斗司夫ではなく、
あ岡田さんは岡田さんのね やってるラインっていうのがあって、
あっち
はね俺の専門外なの、
はいはいはい、
あのね漫画家じゃない人側から見てる、
ああなるほど、
で俺とドラは漫画家側から見てる富樫なんで、うん、岡田さんのやり方は岡田さんのやり方でいいんで、 あっちはあっちで楽しみにしてもらいたいし、岡田さんにはあれ続けてほしいんだけど、うん、俺たちはあの漫画家って何ってところからもう行くわけよ、うんうん、でね漫画家にとって一番幸せなのって何だと思う、
いい絵が描けた時じゃないですか、
いい線つくね、
いい線つきました
、今日はいい線つくね
いつも外してるみたいな
あのね大体ね、あのね富樫もねあのそうなんだけど、漫画家にとってね本当に原則ってその基本的には何かっつったら、うんうん、次どうなんですかって聞かれるのが一番嬉しい、
なるほどなるほど、
しかも連載中だったら特に、うん、次が楽しみでしょうがないですっていうのが一番の賛辞なわけ、うん、でその二番目があの漫画で僕人生変わりましたって言われるのも結構嬉しいわけ、そうで、いい絵が描けるっていうのはもう一個別枠にあるんだよ、
うんうんうん、
で実は富樫っていう人はそっち意外とないがしろに見えるんだけど意外とそっち側の人間なんだよ、うんうん、いい絵が描きたかったし完成度が高いものを描きたかったんだけどあの過酷な状況で描けなかったっていうのにずっと苦しんでた人間なのね、うんうん、調べや調べるほどさそのまあ苦しみ方が半端じゃなくて、
はい、
やっぱ辛いよね、でやっぱりあいつがあの人がね悠々白書の後半でだいぶやばいことになってると、うん、でそれであの終わった後に揉めてるって話も聞いてた、
はいはいはい、
で その後にあのコミケに現れたって話知ってる、
知らないです、
コミケに現れて自分で同人誌を勝手に売ってまた大騒ぎになったってことです、でその時に自分のキャラクターを、まあ、殺した殺さないみたいな、うん、結構ひどいんで、だから終わり方もバンバンバンって終わっちゃうんだけど最後の方、うん、なんでさっきまで盛り上げてたのに全部やめんのみたいないきなり現実世界に帰って終わるんだけど、さっきまでのみたいな感じで終わるんだけど、そこでその
自分
が
誘
惑の最後です、うん、でそこから自分がどんな辛かったかって話をね同人誌の中でめっちゃ書くんだけど、ここにそれがあるんですが、はい、こんな細かく書いてあるんですよこれこれがだからその連載を終えて、しかも連載を終えてって書いてあるんです、そこに振り返れば敗北宣言って書いてある、
へ
で、まあ、なかなか辛いんだけどね、まあ、その辛そのね徹夜をすると心臓に痛みが走り出すようになり徐々にその感覚が詰まってくるようになったと、うん、もうね体も限界だったんだよ、で要は1週間あるうちの半日ぐらいしか寝られないみたいな感じで、あとは全部仮眠だと思って、でそうしないと自分の納得する絵が描けないんだけどアシスタントも入ってるしみたいな、うん、だ結局自分の納得する絵を描こうと思って、うん、いいやと思って、で、まあ、寝る時間もちゃんと取んなきゃダメだとかってやるとめっちゃ押したんだって、で目が描けまくって、それで、まあ、だけどこのまんま仕事で過労死は嫌だ、うん、ぽっくり行くなら遊んでいる時か趣味で原稿書いている時がいい、うん、カラー原稿怖い読み切り怖いって叫んでますから、絶叫ですよ、これお前富樫のことお前誰が責めんだよバカよっていう話じゃない、うん、だってこの悠々の時にね、で この後、まあ、その一番のストレスは何かって言ったら原稿が満足できないっていう、それが一番のストレスで、それがそのストレスを解消することは一人で原稿を仕上げることだったって。もうね、漫画の苦しみを漫画で解決させるっていうのはよくある話なの、
うん、そうなんですか。
あるあるある。だから、こっちの漫画辛いから、うん、こっちの漫画で息抜きしなきゃっていうのを漫画家はやるんだよ。でもやってることは何かっつったら、ひたすら地味にデスクワークして、
はいはいはいはい、
腰も悪くするっていう、うん、だ今だからほふく前進しかできないみたいな時期があったらしいじゃん。だからずっとその腰を痛めてて、ね、でうつ伏せで書いてるみたいな噂もあるわけ、うん、で、まあ、そういう状態の中で、まあ、ギリギリでやってるのが、まあ、富樫よしひろという男ですねっつって、この人は、で俺ちょっと思ってたの、あの荒れた絵を見ててこれあれだなと思って、少年ジャンプって空をねトーン張らないんで、あんまり。
ほうほうほう。
でね、ある時期から空を表現するときにトーン張ったりグラデトーン張って雲を削るんだよ、
うんうんうんうん、
で俺江川さんのとこで散々雲の削り方やらされたの。
ほうほうほうほう。
藤島康介と一緒に、
うんうんうん、
スクリーントーンを削るというテクニック、
はいはいはい、
あのね、トーンナイフを寝かすので、腹で削るの。そうするともうぼやっとした感じになって、これすっげえ大変なんだけど、うん、決まると嬉しいわけ、
うん、
で雲ってどういうのかなみたいな。だけど鳥山明が登場して、うん、ドラゴンボール描くことになると、うん、トーンなんか張りやしね、
うん、
細い線でサラサラサラって雲を描いちゃう。でこの流れが ね、ある種その線が太くなる、太い線から細い線になるっていうのが80年代にブームになるんだけど、
うん、
細くなるね、
うん、
その後さらに白くなるっていう流れがあるんだよ、ドラゴンボール以降、
うん、
で俺それのね、行き着く先何を言ってるかっていうと、うん、面白いネームだったら、
うん、
絵なんかどうだっていいんだよっていう鳥山さんの叫びを俺富樫が継いだのかなと思ってたの、レベル E 見ながら。
あ、
それくらい自信があるのかなと思ったら、
うん、
だからパンクだと思ったし、
はいはいはい、
OK かっこいいじゃねえかと思ったら、うん、本人違ったん、
本人は
ちゃんと描きたかったんで、うん、描けなかったからこうなったまんまブラブラブラブラってもう震えながら描いてる、 あれ状態だから不本意なので、よくわかるんだけど、不本意な漫画をね、原稿をね出す苦しみっていうのはやっぱ漫画家しかわかんないでしょ、
うん、
本当は描きたかった、うん、ちゃんともっと時間があればもっとちゃんと書きたかった、でも書けなかったみたいな苦しみとずっと戦って、うん、だから実を言うとなんかバスタードのさって萩原海人さんいるじゃん、うん、あの人の原稿見せられたことあるんだって、
うん、
めっちゃうまかったんだって、
うん、
これはかなわねえなと思ったらしい、
うん、
でなんかセーラームーンの人と結婚するじゃん、
はい、
竹内さんと、うん、あれもなんかその萩原さんつながりらしいね、
萩
原さんあたりからのつながりでなんかまあ出会ってみたいな感じ で要するに萩原さんの周りって絵師ばっかだからね、
うん、あーなるほど、
北川もいるしね、あと多分上條さんなんかもいたと思う、
あ
ーだスーパー絵師がね、80年代のヒーローたちがいっぱいいる中に富樫いたんだよ、うん、これは辛いよ、うん、結構だからなのに自分の絵は荒れていくっていう苦しみの中ずっとやってたんだなっていうさ、なんかなっててなんつって、そうそうそうそう。で編集王って漫画読んだことある？土田正樹の
途中まで読みました。
でもう書けなくて勘弁してケロっていう漫画が出てくるの知ってる？どうやら富樫さんはそう編集王の中で、うん、のそのフレーズをパロディで同人誌で書いてたらしいね。
へ
え、もう悠々白書は勘弁してケロっていうやつを書いててとか書いてなかったとかっていう話聞いてますね、はいはい、でね、もう一個ね、ハンターの前に、うん、その触れなきゃいけないのが、その悠々白書の暗黒武術改編っていうのがあってさ、
うんうん、
でね、そこでね、うん、出なきゃいけないことになるんだよね、
うん、
3人のキャラクターが、彼らに拒否権はなく、そう、生き残るためには勝つしかないっていう武道会に行くんだけど、うん、もうこれね、ジャンプそのものでしょ。
そうですね、
選択肢ないんだよ、
うん、
行くしかないし勝つしかない、
うん、
それが少年ジャンプ、
うんうん
うん、もうだからこれが新章風景としか思えないね。でこれぞあの頃のジャパン、 今のジャパン、
うん、
死んだらおしまい、そこの気持ちとリンクする、
うんうんうん、
読者のその気持ちと、うん、っていうのもあったなっていう話ですね、うん、っていうさ。でね、そこからじゃあ富樫メソッドいきます。
はい、
時間ちょうどいいくらいかな。富樫メソッドはね、
うん、
この間見てた人心の乱をねちょっと思い出したんですけど人心の乱のね、うん、ことやってる番組見たの、
はい、
そしたらね、まあ、最終的には人心の乱ってさ 大友っていうさ、あの若い天皇をさ、天皇というか大王をさ、そのまあその大きみ、ね、大きみをさ、うん、おなんていうの倒すって話じゃない、はい、で倒すそのあの なんだっけの人、
大天の王、
大天の皇子がね、うん、その人が、まあ、初代天皇を名乗る、
そう天武天皇、
天武天皇になるっていうさ、うん、でどうやってやったかっていうとさ、うん、不満の溜まってた豪族たちを味方につけて、そうそうそう、悪いのあいつだからやっちまえっつってやったって話なんだけどさ、これの解説でさ、あの磯田さんって人がうまいこと言っててさ、はいはい、炎上するっていうのは乾いたとこなんですよっていう、
乾いたとこ、
つまり不満が溜まってた豪族、うんうんうんうん、だから不満が溜まってる、要するに潤ってない、うん、乾いてる、火がつきやすい、うん、だから誰かに火ついたら、うん、そうだっつってバーって、これは、暴動や内乱や革命もそうだけど、うん、ヒットもそうなんじゃねえのって話につながるんですよ、
はい、
うん、つまりヒットする要素っていうのは、うん、乾いたところに火をつける、どこが乾いてるのかっていうのを感覚的に分かってるやつがヒットメーカーになるって、
はいはいはい、
っていうことで、はい、でこれいろんな人がこのパターンで成功させてるんだけど、はい、実にうまいのがだから、富樫はそれをミクスチャーで見事に、なので時代ごとにやってて、
ほうほうほうほう、
それがすごく面白い、
どうちょっと詳しく、うん、
で、悠々白書の あたりから始まるのは天下一武道会でしょ、うん、でまあ、要はあのそれまでのジャンプスキルっていうものが、うん、入るんだけど、すげえうまいなと思ったのがこのハンターハンター98年スタートなんだけど、うん、これ何が最初に始まるかっていうと、ポケモンスタイルでスタートするの、ポケモンの冒頭みたいな感じで冒険が始まるの、
はいはいはいはい、
俺はだからポケモンマスターになりたいみたいな感じで出てくる、はいはいはいはい、で仲間ができて、うん、みたいな、
ワンピースの
でジムに行くぜ、ね、行くぜみたいな感じ、うん、でそんな感じでハンターなるよくわからないものになるんだと、抽象的な感じになったもの、しかも父ちゃんがやってたらしいみたいな、その漠然とした感じで、これだから RPG のスタートで始まるの、
そうですね、そう、うん、でパパスがいてみたいなことでしょ、
うん、そうそうそうそう、うん、そんでそこから始まるのが資格試験なんだよ、
そうですね、う
ん、でこれって、まあ、後々ね、学校内バトルっていうのがね、うん、
ナルトとかもそう
だし、ナルトがそうだし、ハリー・ポッターもそうだし、うん、バトルロワイヤルもそうだし、
うん、でアンソス
教室もそうだし、そうそうそうそう、うん、みんな実を言うと、うん、それまでの物語っていうのは混乱があって外へ出ていけと終わるんだよ、
はいはいはい、ここ
だから
どこかへ、
どこかへ、うん、だからルカはアメリカに行くんだよ、
ああなるほど、ルカはアメリカに行きます、
ね、最終回は空で終わるんだよ、うん、飛行機飛ぶんだよ、
はいはいはい、
だからそのウテナも外の世界出てる、
はいはいはいはい、
外の世界なんか出られませんって振り切るのがこの辺りなの、俺の同じ世代だったら外に出ようとするんだよ、だから行け現実と戦えって終わる、俺の漫画もそう、
確かにマダガスカル行きましょう、
マダガスカル行くし、最後だからもう空で終わってますほとんど、
う
ん、
そうです、
ゼブラーマン
大体空で終わってる、確かに
ゼブラーマンも空です、うんうん、だけどこの辺りから空なんか見ねえって話になる、
うん、
この中で生き抜くしかねえんだよ、なんならバトルワイヤルみたいに周りの人間殺してでも、これアズミもそうだけど、うんうん、いやそういう気分っていうのは結局なんだかんだ言ったって塾行かなきゃダメじゃん、学歴がなかったらダメじゃんこの世界はっていう絶望感を受け入れることを良しとした、諦めた0年代の世代に対して設定がそこでしっかちゃんとハマってる、うんうん、これがね98年にやってるとこが憎いなって、実を言うとナルトが翌年から始まる、
あ
でワンピースは外に行く、うんうん、1年前にスタート、
もう延々に外しか目
指してない、延々だから外側ぐるぐる回る、うんうん、でこの富樫の流れの今どこにあるかっていうと、まあ、おそらくは進撃の巨人なんだよ、中にいたいんだけど外から来ちゃうよってやつ、
ああ
頼むから来ないでってなって、うん、
それはキメラアントだ、
そうキメ、そうなんです、うん、でそれをねだから時代ごとにやってて、
おお本当だ本当だ、
どんどん合わせていく、そのチューニング合わせていく、うん、違うなと思ったら合わせちゃう、だから最初のうちは天下一武道会やってるんだよ、だけど やめちゃう、うん、で今ね、うん、実を言うね進撃の巨人も、まあ、含めてなんだけど学校の中もうダメだ、
うん、
異世界行っちゃってます、だほとんどの作品が異世界です今、うん、だもうケモフレも異世界っちゃ異世界でしょ、
そうです、ね、
だからその、
ね、
その行くところまで行っちゃってるっていう、うん、でさそういうことはやめましょうよっていう精神が俺らの世代だったらあるんだよ、
うん、
のだつのゲットワイルドだからね、うん、外に出てこい、うん、だなんだけど平気でそれができるっていうのが、まあ、うまかったなっていうのはあるなっていうのと、うん、あとあの、日本人のさ夢がさ そもそもさ外に行って 活躍するっていうので成功してた時代っていうのはバブルまでなんだよ、うん、だからロックフェラーセンターを買収するんだ、うん、島耕作みたいな、うん、外に行くことが成功だったみたいな、ダメじゃんってなって閉じてしまった時に、うん、人間あの俺たち の, その下の世代ね、その世代はどう思ったかっていうと、とりあえずいい資格を取ろうと思ったこれが流行るんだよ、うん、とりあえずいい大学行けなかったら資格を取りましょうと、うん、で、うん、ハンターハンターはずっと資格を取ろうとするんだよ資格争いやん、資格取りバトルをずっとしてる、うん、これ辺がなかなかちょっと面白くって、夢の切符が資格試験になるっていうところで変わってるっていうね、うん、そして時代を追うごとにどんどん殺伐としていくっていう、
殺伐としてい
く、このチューニングがどん、うん、うまくなっていく、それは0年代のバトルロイヤル以降がどんどんどんどん、だから望月峰太郎が最初バタ足金魚でふわっと始まるんだけど、うん、ドラゴンヘッドになってくじゃん、うん、ああいう流れっつうの、うん、ああいう流れを同じ作品の中でしかも少年誌でやってしまう、なんでこれをやれちゃうのかって、おそらく山形から来てるからだと思う。山形の新庄市ってところから高校卒業して、まあ、大学まで山形にいるんだよ、うん、で20歳でデビューだから、はい、それで、すぐに漫画家なんだよ、うん、中心来ちゃうんだよ、うん、でそっからあの寝る時間もなくずっと漫画描いてる、うん、でこの人ゲーム好きなんだよ、うんうん、要するに何を見てるかっていうと、山形の風景とゲームしか見てない、おーおまけに RPG スクール大好きなのこの人で、レベル E の中で RPG スクール出てくる、これエンドラに確認したんですが、で要するにゲームを作るんだよ漫画の中で、こういうのは俺の世代だとやっちゃいけないことだと思うわけ、
そうなの、
そうだよ、だって外に出なきゃいけないんだから、お前はそれはだから生原と一緒なんだよ、うん、それは嘘だぞ、虚像だぞ、ウテナ外へ出ていけ、
ね、
うんっていうのが俺の世代なのに、しれっとそこに行けてしまうというね。
グリードアイランドか。
そうなのよ。
それでか。
でね、そのだから03年キメラント編で食われる人間という時代の恐怖感っていう生々しさみたいなのが、これ、うんうん、進撃の巨人につながってくるラインなんだけど、いよいよやばいぞっていうのを自分でこう察知して、これも早いんだよね。あと、閉鎖国家っていうのが出てくる、ね、うんうん。閉鎖国家、まさにジャパンだよね。閉じて、もう、ま、行かない。その後に、もうすげえなと思ったのが、選挙やのね。
選挙ありますね。
12神
、
うん、そう。その、AKB 選挙、花盛りの時代ですね、これね。うん、それもいけんだみたいな。すごいなと思って。で、その後、ま、これ、その後、外の世界は、暗黒大陸だって話、
ね。暗黒大陸だっていう話ですよ。
だからそこはや、これ、進撃の巨人と一緒だよね。外の世界は怖いよ。富樫にとっての外の世界って何かって言ったら、ジャンプ以外の漫画業界。暗黒です暗黒なんです痛い
あ、
触
ってる
っていうね、ことをどこかで出ちゃっているのなっていう話で、これすげえなって思って。これはね、いわゆる奥野さんね、ミクスチャーですね。うん、だから先週ね、あの、ヤンさんでね、限定の中で、東秀夫を倒したのはマカロニほうれん草だった。鴨川つばめだった、はい。それはミクスチャー世代の第一世代だったって話したじゃん。うん、あれがドクタースランプになって、うん、その先に、このミクスチャーメンタリティっていうのをまんま完全に受け取ったのが富樫で、この人サザンオールスターズスタイルなんだよ。ミクスチャーのネタ元が分かんないくらい富樫にしていくの、うん、
ああ確かに確かに、
サザンオールスターズはネタ元ははっきりしてる、うんうんうん、山下達郎もそう、うん、でもあの二人は特にネタ元が溶けて分かんなくなるぐらいオリジナルにしてしまう、うん、っていうことをやる。だから初期はネタがバレやすい、元ネタがバレやすい、うん、だけどよく見ると多分これだなって、これは実はヒップホップスタイルだし、ミクスチャー時代の漫画家であると。
なるほど。
だからずっと、そして問題はやばいですね、時間ないんです。あ、最後に、最後言いますけどね、ちょっと炎上してね、ミクスチャーサザンってね、なぜかね、まあ、ドラが言ってたんですけど恥ずかしいんです、
は
読んでてでドラがね、悠々白書で泣くのが恥ずかしいって言って、だからさらっと読むようにしてたんですってなんでかっつうと、うん、ものすごいベタで中二なんです。
そうそうです、ね、
そう、
誘惑は
で、俺たち大人になると、その、なんだっけな、キルア
キルア
のようなセリフをね言いそうになって恥ずかしいでしょ。
キルアのようなセリフ
とドラが言ってましたけど、うん、そう普通は言いたくない、
ああ眩しすぎてみたいなやつ、ああ、はいはいはい、
分かってみんな分かってる、
みんな分かってる、俺も分かって
る、みんな分かってる、うん、そうそう、その中二みたいなものは、うん、普通俺ぐらいの年になるともう消えてるんだけど、なぜかそれを保持したまんま、ずっと着地しないでいるという、う
ん、ああ、
つまり学校から帰ったらゲームだけが楽しみですっていう世界の中二感、うん、そして世界は俺が変えてやるとか、うん、いやあのなんつうの、ヒエみたいなさああいうやつ、ああいうキャラクター、うん、あのちょっと、タンビみたいな、うん、とかそういうさ
タンビ
悪悪とかなんかそういうやつが、うん、
まあ、ダークヒーロー的なの
を見ればダークねみたいな、そうそう、うん、ああいうやつ、クラ
マとかね、
そうそうそう、うん、ああいうやつをずっと、心の中に入れておくのはちょっと難しいんです。でも彼は一度死んでるんです。いつでしょうか。はい、余裕白書の冒頭で死んでるんですね、うん、あそこで死んだまんま中二の生き量白書になってるんです、あの人は。これが厨房白書になったんですね。であれあの実はあのキャラクターは実はすぐに生き返ってますけども、うん、富樫は生き返れなかった。あそこで死んだまんま中二の亡霊となって、いい意味でですよ、うん、中二マインド、中二ソウルのまんま着地しないでいるからロックなんですよ彼は。これができないから少年誌は少年じゃ、少年誌が書けなくなってくる。そこのチャンネルいつも会ってなきゃいけないんだよ。すごい大変。なんでかっていうとね、売れた漫画家ってどうなるかっていうと、ポルシェ買ってゴルフやるしかなくなっちゃうの。で、ね、一気に大人の世界がなんか間飛ばして全部こういっちゃう、こうやって、大ヒット漫画家って、
うんうんうんうん、
で彼それしなかったんだよね。
ずっと
要するに
ずっとゲームやって
る、 RPG スクールやってる、うん、そうそうそう、だからそのマインドがあの彼の、まあ、最大の強さだなって言って、だから、まとめますね、はい、富樫義弘が売れる理由は、ね、読者と共にさまよい、そして読者と共に苦しんでるんです。彼は
いや、それはまさにその通り。
誰
なあ山君な、それはほんまにそうやと思う。
その通りなんですよ、
うん、
うん、
それはそうやわ。
そう、でね、説教がね始まんないんだよね。だから混迷してるから、ずっと混乱してるし、だから、
うん、そうそうなんですよ、
金八先生なんないの、あの人
そうずっとサバイバルしてるん
ですよ、どうしようってなってる。そうそう、でだからその多分ね、真っ当なねキャラクターをね中心に置こうと思ってね、ゴンを置いたんだけどね、あれいい子すぎて動かないから昏睡状態にしちゃってんだよ、うん、で中二っぽいやつばっかり立つんだよ、うん、その方が今の読者に合うっていうのを分かってる、気分がゴンじゃねえっつって、
ゴンじゃないん
ですよ、ゴン寝てろと。
そうだからもうゴンをこれ以上書けないんですよ、うん、もうルフィみたいだから、
そうそうそう、うん、
そうじゃないんだ、だからクラピカしか、
だからさまよい苦しむ、悟らない、語らない、混乱してる、そして自分はダメ人間だっていう自覚がある、ここも読者と一緒、うん、さすが見事、ね、最後に、川村誠さん作詞、岡村ちゃん作曲の愛の才能っていう曲がありますよね。あれをじゃあ最後にみんなで聞いて終わりましょうか。あ、ダメか。
何
あの富樫さんの話をね、うん、読んでて、まあ、考えててずっと流れてたのがその曲なんですよ、頭の中に。おうおう、成長しないって約束じゃんっていう歌詞なんで、成長しないって約束したんだよこいつ、
あ、
漫画の神と、うん、だからね、あの愛の才能ないの今も勉強中よって言って、東芳は勉強中なんです。休ませてやってください。
なんかめっちゃ悲しいやめっちゃ悲しいやけどそれ。
でも漫画家としては一番幸せなんです。なんでかっつったら次どうなるの
って。そこなんですよ。
だから東芳よかったな。ちょっと富樫よかったな、富樫よかったな、ちょっと今お前ちょっと新庄行ってさ、うまいもんでも食ってさ、ゆっくりしろよな、会ったことねえんだよすいませんでした。
やばい、以上です。
そうそう、
違うよ、俺は富樫のために戦おうっつってんだよ。そう、みんな富樫に優しくしてくれよ。
なるほど、少年漫画中の少年漫画家なんですね。なるほどなるほど、
うん、な、そうだよな、うん、いやこれはね、同じ時代を苦しんだよ、漫画やってた同じ年だから分かんだよ、うん、 やどんだけ大変だったか
って、ね、一見少年漫画って言われるとやっぱりそのジャンプ の, その友情、うん、努力勝利みたいな、うん、そういうことを小学生でも分かるような、うん、みたいなことだと思うじゃないですか、うん、でもだからそれも時代によって少年のだから
変わるのよ。
そう頭なんていうかね、だからもう今は
楽しないんだよ。メソッドとかスキルとか、うん、そういうのできたらそこに寄ろうじゃないんだよ。
だから中2のバージョンアップだけをずっと続けてるわけで、そう自分は成長せず
そう成長しないと約束したから。そう
誰に約束したのか分からんけど
おさむじゃねえのかなんてね、いや分かんないけど漫画の神に約束したんじゃないの。そうしかも奥さんもさほら好きに変わってお仕置きするんだからさ、成長するわけじゃないじゃんあっちもさ
確かに
そうだ、あんたそろそろだって言わないわけよ。
そっか、
そうそれでいいんだよ、うん、ね、仲良く頑張ってください以上です、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで後半なんですけれどもまあこの流れから、まあ、ちょっといくんですけど、うんうんうん、井上
鹿田、うん、次どうなんのって言ってくれた、ありがとうレンジ売れなくてよかったね、うるせえよ売れなくてよかったね、よかったね、うるせえよ全くな
売れてたらこの番組やってないかもしれない。
そうなのよね、
ポルシェ乗ってね、
そうねゴルフやってたかもしれないよね、
あいや言うてね、
いやこれもみんなおさむのおかげだな、うん、よし頑張ろう。
い
や
い
や
い
や、
ということで、うん、あ、うん、トガシさんだから、うん、ヨガをぜひ、うん、おじさん、
うん、腰痛いんだもん ね、うん、ね、うん、
ちょっとすいませんで
したよ、ね、じゃあ一回ランさん出てるんだよ、
詳しい
っす、詳しく
ヨガ行くぞ、
いつでもいいんで連絡してください、待ってますやべ怒られるよ、
で、まあ、後半はここ、はい、ちょっとさっきも話してましたけど井上武彦さんの話、
うん、武も悪口 言っちゃダメだよ、
なんか面白いですね、レイさん の、ね、うん、その同年代の今まで全然話してこなかった人を語るとかっていうの新鮮な、う
ん、
う
なんかね、
う
ん、俺誤解されやすい人が好きなのね、
誤解されやすい人あ、うん、
でそれで擁護したくなる、
うん、でもこれバッシングっていうよりは、う
ん、
ま、
みんながっかり
でしょ、来た来たって、いやがっかりじゃないですよ、うん、お、あ、まあ、がっかりがっかりっていうか、
か宮崎駿、
まあ、
的な感じ
ですもん、もうそれがお家芸っていう感じで俺はもう受け取って
るんで、そうでしょ、
うん、読めてよかったなと 10話ぐらいです
ね、ネタだよね、ネタだよね、
うん、そうそう、予定調和だよね、そうそう
そうそうそうそう、俺を守ってくれるか、ありがとうそうですね、
はい、であと質問と人生相談がちょっといくつか溜まってるんで、
う
ん、
あるし、
それもそうだ、ね、やりたいなっていうのと、はい、ちょっと今日、うん、あの
旅の話もやろう、
公式でやれなかった、うん、一泊二食付きバカげたシステムが日本旅館を滅ぼすっていうその謎の、うん、あれを
やろうかな、やろう
かな、やろうかな、ペルソナの話もちょっとだけ、ペルソナ5クリアしたよっていう、
お前やるな、次な、
わかりました、
オッケー、
一瞬でクリアしますよ、
言っとかんのだからお前が誰を口説くかすげえ興味ある、
口説く、ああ、
うん、何またかけるかすげえ興味ある、そして俺がどうなったかこの後の限定で、
それネタバレ聞いたら、
俺が誰と付き合うことになったか、
あれをさせてください、予告をさせてください、次週は9月の20日の水曜日夜8時からなんですけれども、う
ん、なんと
3周年記念スペシャルの第3弾、うん、我々3年間やってきましたけれどもお祭りですよ、唯一心残りの回がありますよね、うん、
はいはい、
ね、ありますよね、あの回、
え、なんですか、なんですか、
あの
あ、唐揚げですか、
そう、はいはいはいはい、ちょっとべちゃっとしちゃったあの唐揚げ回、
はいはいはいはい、
あれリベンジします、
滑り倒しました、
ヤンさん3周年記念企画第3弾、
うん、あれしかねえじゃん、そうかも、ね、
フリートーク、うん、もうね、この2年あれから2年半ぐらい経って我々はいかに成長したのか、レインさんがどれだけ話し家として成長したのかっていうのをぜひご覧ください、そしてなんと、うん、最強の召喚獣を、
ああすげえのクズや、
フリートークもう全部持っていってもらうんではないかという感じになりますが、ああ、ヤンさん3周年この人を抜きにしては語れません、東村明子がフリートークに参戦ということで、
あっこ来るよ、
もうこれはね、うん、もうね、うん、もうえらいことになりますよ、うん、もうとりあえず飲みながらわいっつって、うん、でお題をですね皆さん送ってもらうんですけど、前回やったみたいに、
はい、
前回10個とかやってめちゃくちゃ来ちゃったんで、うん、今回5個にします、うん、で5個を、うん、あのクゼのツイッターに
嫌がらせのように
嫌がらせのように5個をクゼのツイッターに脈絡なくあの
びっくりするぞ、
送ってください、
今見ている7000人の方同時にクゼに
お題は10個です、ね、 ブワー行っちゃってください。はい、あまりにもくだらないやつでもいいです
ね。一気に7000リップ。
フォロワーがね、フォロワーをもっと増やしたいって言う
のが、まあ、ブロックは許しませんからね、うん、私が。
フリートークのお題を5つ、クゼのツイッターに、はい、これもう、はい、バナ出てる。
フォロー外から失礼して、
そういうのいらないですか。フォロー外から失礼します。
そんな、全然いいです。全然大丈夫です。
もうなんか、なんだなんだってなるの。
なるの、みたいんで。
ということで、来週はフリートーク、唐揚げ会リベンジを、はい、東村明子と共にやりますんで、タラレバー最終回の話もちょっとまた、ね、
しよう
読んで、うん、とか、いろいろ、今後の東村明子とか、東村明子のメソッドとかね、いろんなことをフリートークしながら、ワイワイやりたいなと思ってます。力抜いていきますんで。そして、9月24日は漫画大賞の締め切りとなっております。こちら、レイジさんの。
1人くらい送って。
1人だから1回だよ。1回しか読めない。やめてね、それで。レイジさんのあの漫画の。はい、売れた漫画もありますし、売れなかった惜しくも売れなかった漫画もありますけれども、
すげえよ
それをね、魂の救済という意味でも皆さんの二次創作を、ぜひ漫画大賞第2回ヤンサン漫画大賞をやりますんで締め切りです、ぜひぜひ応募してください、レイさんが選んだ作品、とか、まあ、クマさんも小学館の、
そう、くまちゃん来るよ、
来ますし、イニシャル D さんも
イニシャル D も多分来る、
うん、ということで現役漫画家と、現役の、編集者、副編集長が選ぶ、でそれを冬のコミケで同人誌にして売ります、そこまでセットでやるんで、ぜひぜひ選ばれるためにも皆さんぜひぜひ応募してください、そしてその模様の、受賞式をですね、27日の3周年の、まさに3周年の、まあ、C バージョンのスペシャルということでやりたいなと思っております、そしてその次のあれですね、次のそう、ね、もうこれ、もう発売してますけど10月4日、阿佐ヶ谷ロフトプラス、ロフト A か、ロフト A で、ヤンさん丸々3周年を皆さんと共にお祝いしたい、そういうそのお祭りを今企画しております。
しかだ終わってねえよ、あのネームは書いてるし、
しかも全然終わんないよ
やるやる、明日も打ち合わせだし、
サイン会とかもまたやろうかなと思う。富樫さん来ちゃうの？
え、ヤンさん、いつでもいいぞ、もう頑張ってんだからさ出たいんだったら出てよ
なんだそれこちらなんとスペシャルゲストが決定しております、シークレットゲストです、誰が来るかはお楽しみにということで、10月4日に阿佐ヶ谷で会いましょう、では限定に移らせていきます、アンケートを取りましょうか、はい、このままアンケートいきます、はい、いやしかしねえ、まあ、
参ったか、
こう言っちゃあれですけど、
なんで
読んでないのにすごいな、
ちょっと待って、
いや本当読んでんじゃないのってね、コメントか
もちょっとは読んで、
読んでますよ、レインさんはもう読んでますよ、
だから、お前そんなんで読んだと言えんのかって話もある
よね、そこなんですよね、だからもうずっと読み込んできた人にとってはまあまあまああれかもしれないですけど、
はい、どうぞどうも、おお、ありがとう、
皆さんありがとうございます、
ありがとうありがとう、わーい、すげえな、ありがとうございます、よかった、
じゃあまた来月の公式でもお会いします、これおそらく、11日かな、10月11日になるとは思いますが、公式の方は公式の方でお会いしましょう、
はい、
ではでは限定いきます、はい、アストラビスタッペイ、
はい、ありがとうございました。